はい、ということで ATA ラジオ放送松井明の以外で聞きながらラジオのお時間でございます。さあ、先ほど北村聡太社長の、近況を聞きましたけども、
はい、
ご依頼があればぜひぜひ、
そうですね、
私の方で受け止まっておりますので
間抜きって、はい、
必ず私を通していただければ
、ね、抜くのは僕の役場前役場前
抜くぞって絶対抜いてやるぞはい、ということで、そう、さっきね、ドメインにさえなんか燃料サーチャージみたいな変な料金がついてきた、
うん、なんか不思議ですね。それなんつもうちょっと詳しく お願いしてもいいですか。
ちょっと、はい、あのメールを見ないと、 G メール見ないと分かんないですけど、じゃでも
記憶だけでも、
はい、まあ、それはいいんですけど、はい、あのツイッターこの前見てて、
はい、
電気料金が4人家族の家で10万いってる通帳じゃないか、明細なのって言って、
はいはいはい、
嘘でしょ、またまたって思ったんですよ、はい、でなんか実際調べてみたら、はい、めちゃくちゃそういうのが出てくるんですよ、はい、電気料金高すぎ、はい、ハッシュタグみたいな、
はい、あの僕もその記事を見ました。
自分の1月のやつ見ました、
はい、いや、まあ、去年の、あ、今年の、あ、去年の12月のやつ見たときに、うん、めっちゃ高かったんですよ。
あ、じゃあ12月でも多分徐々に上がってるじゃないですか、
はい、
1月また飛び越えましたよ多分。
あ、ほんまですか、
うん、で、どうやら場所によっては倍ぐらいになってるみたいで、
怖
っ。あれでも、
はい、
だから今まで4人家族で大体どうなんやろうな、はい、2万とか3万普通の家使ってるんですかね。
そうですね、
おそらく。そう、
はい、
でうちは実はあの内田大先生にこのラジオに出てもらってる、はい、ソーラーパネルをたくさんいただいて、はい、蓄電池を活用して30% 減らしたんですよ、
はい、
でもう電気料金ずっと同じみたいな、減ったのに同じみたいな状況だったんですよ。
ああ、相殺はしてるけど、
それがついに飛び越えて、
はい、
2万円だったのが3万円ぐらいになったんですよ、はい、1月、次の請求が、
はい、
あれということは大体倍ぐらいやなと思って、
はい、
やばいでしょと思って、やで、
はい、
ちょっと多めにオール電化とかの人やったら5万円ぐらい使ってるでしょ、
はい、
だから10万円になるんですよ、
はいはいはい、
だから10万円家族って結構いるはずなんですよね、は
い、それやばいでしょ、その今の所得でその電気だけで10万円ってなると、
ね、うん、耐えられないですよね、
耐えれない
ですよねで他にも水道代とかあるわけでしょ、
はい、
どうしますか。
いや、でなんかもっとあのそれにリンクするかどうかわかんないですけど、
うん、
何年後かに車、うん、ガソリンで駆動するのもなくなるみたいな話、
あれも、なんか税金がかかるんですかね、
で
まだガソリン乗ってるんですかみたいな
感じになって、ね、で今度は電気が必要になってくるみたいな話になると、
うん、
徐々になんかそういうなんか裏の動きって言ったらなんか陰謀論っぽくなりますけど
でもあれなんじゃないですか、あの、
はい、
1回、まあ、今まで補助金とかいっぱい給付金とか出してきて、
はいはい、
一発あの国民にプレッシャーを与えると、
は
い、あーもうちょっとこのままじゃ無理ですね、はい、みたいな、で僕多分10万円って耐えきれないと思うんで、
絶対無理です、
まあ、日本の人口の半分ぐらいの家庭は多分耐えれないと思うんですよ、
はい、
ってなると、はい、あの補助金が今のガソリン代みたいに、
はい、
出るはずなんですよね、
はい、まあ、
ガソリンでも2、30円ぐらい出てるんでしょ多分、うん、
はいはい、
政府の金が
出てます、出てます、はい、
でそうなると見てれて、
はい、
そうなる前段階として原発やっぱり動かしましょうねっていう方向に持っていくのかなと思って、
僕もそう思います、
ね、それしかないですよね、
はいはい、化石燃料やったらどっちみちまた石油に頼らないといけないし、うん、CO2 の問題もまたなんたらかんたらみたいな話になる、
ね、安くなりますせーのためにやるのかなと思って、はい、まあ別にそれはいいっちゃいいんですけど、
はい、
これからなんか不穏だなとちょっと思いません？
なんか
最近不穏だなっていろいろ、
なんかあので電気一択にしていくのかなっていう感じになんとなく思ったんですね。その核分裂じゃなくて核融合が、
あ、なんか安全なやつがあるとか言いますよね、
使えるようになり始めたみたいな感じがあって、
あ、そうたくん一人暮らししてるんでしたっけ？
いや、
あ、実家でしたっけ？
はい、
そう、じゃあ電気代払ってないね。
いや、そうなんですよ、僕全く分かんないですよ上がったとか全く分かんないですよすいません
あの事務所の電気代見たら多いと
な。あ、そうです。
でもお母さんにちょっと電気代の明細とかぜひ見てもらっていいですか？どのぐらい増えてるのか、
はい、ちょっと確認します。
確かにでも一回封筒が来てたんですよね、
はい、
これからちょっと何かを撤廃しました、はい、上限撤廃みたいな手紙が来てましたよね。
はい、来てました、来てました。
で、別に読まないじゃないですか。
読まないです。
あ、ちょっと上がるんだなと思ってポイって捨てたら、多分みんなそうなんですよね、
はい、
そしたら今月倍ぐらいになってとんでもないなと思ってね。
いやー多分なんか大きな大きなこう世界規模国際規模での僕の、うん、感覚ですよ、
はい、
国際規模でのあの脱あなんていうんですかね化石燃料にシフトしていくのかなっていう気はするんですけどね、うん、
まあでも無理ですよね
無理だと思
います化石燃料使わないなんて
無理だと思いますね
あでも、
はい
無理だとずっと思ってたんですけど、
はい、
コロナになった時原油の価格がマイナスになった時あったじゃないですか、
はい、その時に爆発を起こしましたねわざと
え何の爆発ですか
あの掘削のプラントに
あそうなんですか全然それは知らないですけど
それでまた値段ガン上げたんですよね
ああそういうことですね、
はい、
そうそ う, そうコロナになったあたりで、
はい、
世界がこう経済が止まるってことで原油がゼロになっ、
はい、
ゼロ以下になったことがあって、
はい、
でもその瞬間ってみんな、
はい
投資してる人は、
はい、
あ、原油の時代終わったんだって思ったと思うんですよね、
はい、
僕は思って
で、意外に暮らせてましたし
まあまあそうなんですけどだって原油の価値がゼロ以下になるってことは、はい、もういらないってことでしょ、
はい、
でもそれが、
はい、
みんな続くと思ったからゼロになるんですよね、
はい、
あのこのまま使われると思ったらゼロにならないじゃないですか、
はい、
だからあの時ね、なくなるかなとはふと思ったんですけどね、はいじゃあ 何になるのみたいな答えはないんですけど
僕も答えは持ってないんですけど今の話でいくとこのまだちょその、化石燃料とそのいわゆるその EV っていうんですかね、
うん、
その電気ので先あの新しい車次々とこう今発表してるじゃないですか、はいはい、各社のメーカーが、
うん、
でほとんどその何ていうんですかねデザインも含めて中の内燃機も含めてあのハイブリッドカーやったんですよね、
うん、
でなんかそう考えた時に今まだせめぎ合ってる状態なんで、まあ、その
あどこそうそうそう
かなっていう感
じトヨタが水素をしてるじゃないですか
あそうですねそれが一番いいと思う
んですよ、ね、そうそうなんか、
はい、
どうも世界的にもちょっと電気自動車見直してる雰囲気あるみたいですよね、
はい、
で水素がやっぱり中心になってくるんかなみたいなね
でその時にこの値段にちょっと鳴らしとくのかどうかみたいなでさっきまあトピックちょっと見させてもらって思ったのが、
うん、
なんか依存しない生き方
ほう
そのまあ 値上がりは仕方ないし少し電気を使うのは仕方ないとは思うんですけど、うんうんうん、この依存しない生き方をどうやっていったらいいのかなっていう
まあ極端な話で言うと自給自足みたいなことですよね
そうですね
そうなんですよね。
どこまでの範囲でやっていくかみたいな。
依存しないの難しいですよね。
ちょっとそこやっぱりあの新しい社長にちょっと意見を聞きたい。
確かに。どう思いますか。
何も分かんなかった。何も言えないです。
そう。でもなんか最近値上げ多いじゃないですか。
あはい。
あれ明らかにちょっと便乗じゃねえのってやつないですか。
ああ
。そう。まあこういうねカントリーマームしろ何にしろ、はい、ポテチにしろ上がってると思うんですけど。
やっぱでもそこはやっぱもう原油ですよね。
うーん
でなんか一個こうどうしても崩しにくいなっていうのはその西洋医学の薬
ほう
であれって基本的にあの石油で作られてるじゃないですか。
あそうなんですか。
そうだからそこが最後の砦かなって思ってるんですよね。
薬の値段が上がっちゃうとってことですか。
あ薬の値段がを上げて、
うん
石油を維持していくの石油という文化を
維
持していくのかこの電気代もまあ上がってみたいなのって、まあ、結局両方上がったらどうにもならない
ねえでもどうしていくんですか給料が一定の方は頑張りようがないじゃないですか
ないっすよね
コンビニでバイトしないといけないですかねサラリーマンの方は
だからサブスクの車とか出てきたんですか
にしてもでも結局金かかるじゃないですか
そうですね
サブスクかローンかの違いで
そうですね
どうしましょうね
いやこれは
ああ近藤力丸くんがいらしたかな
あ
ちょっとつないでいただいていいですか
この内容かなり
そうだからお願いしますわ
いやこの内容でですか
難しい問題やと思うけど
はい
じゃあまあ例えばじゃあソータ君が
はい
まあ、その自分の事業に直結するときに、
はい
自分の事業に直結する部分で値上げが起こったとして、
はい
会社のコストが上がったと した場合にどういうふうな、はい、でもお客さんに対しては価格を釣り上げるわけにはいかへん、
はい、
じゃあオフどう
するやんか、
はい、
あのじゃあ
こんにちは、
その時にどういうふうなこと取り組みをやろうと思う、
うん、はい、あれですね、あ、どうぞ、ごめんなさい、
最後あるんですよ、
あ、ある
野菜、
あ、今ね、まあ、説明すると、はい、まあ値段、まあ仮に上がったとして、
はい、
お客さんにそこのコストを、
うん、
例えばその自分の事業に直結する、
はい、
でコストが上がったとして原価率が上がったとして、うん、お客さんにそこを乗せるのか乗せないのか、乗せないようにするにはどうしたらいいのか、
なるほど、
みたいなのを、
はい、
答えがあるって言ってるんで、社長が
すごいとこの答えだなどうぞ。
キャベツを育てる、はい、っていうのことも、まあこの最終では
いはいはい、
キャベツって結局絶対飯に必要だと思うんですよ。でキャベツ結構思ったより高いんですよ。
うん、
そうかな。
いや、思ったより高いんですよ。
いや、僕のキャベツ時もあれば安い時もあるんじゃないかな。
いや、分からないです。僕のキャベツの消費が高いかもしれないですけど。
これ着地できますかね、キャベツで。
もう不時着できます。
僕の中では着地してるつもりなん
ですけど。あ、着地してた。
できてないやつやめた方がいいかもしれない。
すいません。
できてないかもしれないです
。はい。まあじゃあキャベツということで、
はい、
あの今近藤力丸さんが到着しました。
はい。
よ、
は、
ろ、
い、
し
く
お願いします。
はい、どう
です。
はじめましてですね、皆さん、はい、何してんだって感じですよね。そうそう、ちなみに近藤力丸くん の、 あの説明を紹介をしておきますと、まあ、あのアタアタスポーツジムで一緒に格闘技をやってまして、は
い、
はっきり言ってね、めちゃくちゃ強いです。
怖
っ。あのまだ分かんないですよ、21、23、そうだ、と一緒ぐらい。
今年23ですね、今年でか。
今年24ですね。
あ、そうなんですか。
あ、1個上なの。
そうそう
そう、
そう、
そう、でも若いんですけど、
はい、
ソータ君も始めた時はポテンシャルすごいなと思ったんですけど、
僕も思ったし、はい、
上ですね。
もう申し
訳申し訳ない。
まあでも高校でやってたよね、高校からね。その差はちょっとあるかもしれないけど。
高校で何をやってたの？
高校ではキックボクシングやってた。
ああ、
はい、なるほど、ね、なるほど。
それで総合やりたいっていうのがあって今は。
うん、総合格闘技。
階級は
65ぐらいですよね。
65ですね。
僕もそれぐらいですね。今ちょっと増えて66.7とかですけど、
じゃあ決定
だ。これは
決定じゃねえよ。まあ、そんな、まあ、あの、じゃあ次の回でちょっと近藤力丸くんのね、はい、あの
僕もあのお話を初めて
だ、ね、はい、したいなと思うんですけど、じゃあちょっと値上げの件をまとめましょうか、先に。
はい。
じゃあ何か言いたいことあったんだよな、値上げ。あ、そうそうそうそう、世の中が値上げしてくると、
はい、
こういうタイミングで何度もあるじゃないですか、
あります、
今までの人生の中で、はい、でそうすると、あの、あ、じゃあ俺も上げようみたいな飲食店の方とかってやっぱり増えてくるじゃないですか、
はい、
飲食店にしても何にしてもそうですけど、はい、あれって何なのかあんまり気分よく僕思わなくて、
はい、
本当に必要なら別にやってもいいんですけど、
はい、
じゃあみんなが上げたタイミングじゃなくても別にいいや
っていう、いいと思います、はい、
で、あとそういうタイミングじゃなくても、
はい、
あの、なあ、言いづらいな、サロン系とか、
はい、
そういう方って、
はい、
絶対に徐々に徐々に値上げしていくんですよ。
あ、そうですね。
なんでかっていうと、自分の体で稼いでるから、
はい、
収入を上げるためには単価を上げるしか方法がないと思っちゃってるんですよ。
自分の時給単価。
そうそうそう。そう
ですね。はい。
で、なんか、で、その文化を植え付けるために、なんかセミナーとかでは、
はい、
あの、なんでそんなに安くしてんのみたいなって怒られるんですよね。
はいはいはいはい、
高くして自分の価値を高めだよみたいな、
はいはいはいはい、
そういうことを言い出すセミナーが多くて、
はい、
なんか値上げをなんか正義とする向きがあったりしません？
はい、
あれがすごい気持ち悪くて、
ね、うん、結局なんかあのお客さん、例えばまあお客さんが受け取る価値ってどんだけ値段が上がっても変わんないわけじゃないですか、
うんうん、
だからそこのあのだったらその提供できるもののクオリティをまあさらに上げるしかないけど、
うん、
それをしたところで結局その努力はしないといけないけど、その利幅っていうんですかね、
うんうん、
は変わらないじゃないですか。
はいはい。
で、
あ、どうぞ、はい、
あ、言ってください。
おっしゃる通り、おっしゃる通り、
はい、でしょ。
そう、
はい、
僕大事なのは値上げじゃなくて利幅でしょ、
はい、
って言いたいんですよ、その値上げする人に、
はいはい、
だって値上げしてもね、
はい、
利益が一緒なら、
はい、
それ無駄な努力やって、お客さんが嫌がるだけやんと思って、
はい、
じゃあなんで下げて利幅を増やすアイディアを考えないのかなって思うんですよ、はい、アホなのかなと。
だからコストが減るのも売上が上がってるのと
同義じゃないですか、なんですよ、
まあ、平たく言ってしまえば、
うん、だから僕が今内田さんに太陽光パネルをもうたくさん何十枚もいただいて、はい、せっせと今いろんなところに設置してるんですよ、
はい、あ、マジですか。
そう、それともそれって誰からも売り上げいただかないですけど、はい、あの収入アップにつながってるんですよね、
ですよね、
実は、はい、
コストが下が
ってます。そうそう、コストを減らす仕事を毎日してるっていうね、
はい、
そう、なんかそんな収支でね見ていかないと
と思います。あの、今年の僕のテーマはさっきのラジオで言い忘れましたけど、
テーマ
備え、
南海トラフに。
あ、そうです。
はい。
はい。ついたら分かんないですけど。まあでも、そういう意味も含まれてて、例えば、その、いろんな、その、うちって原価率が 10% ぐらいなんですよ。そこをすごく意識してて。う
ん
う
ん
う
ん、おぉ、すごいね。そんなとこまで考えてるのよ。
やっぱりそこはやっぱり絶対崩したくないラインなんですよね。だから何が起こっても結局そのさっきのそのチェーン店とかでも、うん、そのついでに値上げするところとか値上げそういう世の中の動きに対して自分も値上げしないといけない業態って結局どっかが値上げした分何かが安くなる、そのせやなんですか、経済の仕組み的になるんで、はいはいはい、結局また裏返るじゃないですか、その儲かるその業態が変わっていくじゃないですか、うんうん、そこに左右されるようなこの考え方のマネジメント、経営マネジメントしていくと、あのやっぱ潰れてるところ結構多いなっていう印象すごいあります、ね、
そうそう、
はい、
あ、そうそう、値上げをしてね、
はい、
そう、値上げしてね、あんまりうまくいってる人俺見たことないですよね。
ないです、ないです、はい、
もちろん円の価値が上がれば別に上げていくのはいいと思うんですけ
いいと思いますけど、
今の100円が1000円ぐらいの感覚になったら ねそれは別に上げて当然やと思うんですけど、
はいはい、1ドル1円とかね、
どういうことみたいなね。
100ドル1円か、1ドル1円、
今は1ドル100円か、150円ぐらいでしょうか
ね、はい、
はい、と、じゃあ最後北村社長まとめていただいていいですか、この社会の値上げについて。
まあ、要するにですよ、
はい、
まあ、結局畑を作って、はい、キャベツを育てようですね、
はい、なるほど、わかりました。
まあ、着地っていうことで。
松井さんはそれやってるからね。
あ、でも、
親父が作ってますけどね、
はい。もう最強の人間になりました。
それなんか裏の意味はあるんですか、キャベツに対して。裏の意味。
僕はキャベツ好きなんだけ
ど。なるほど、キャベツが。じゃあ、ソータ先生に何か差し入れしたいなっていう人は、キャベツを持ってこいと。
そうですね。
そこまで好きでもないです
よ
ね。そう言われると。そう言われると桃とかになってきます
ね。桃。確かに俺も桃が一番キングオブフルーツやと思ってる。
話広がりました、はい、よかったです。
無事着地
なんかいい感じできました。
一回切りたいと思います、
はい、
ATA ATA ラジオ放送、松井明則の伊賀で聞きながらジオ。この番組はアタアタリゾートのオーナー私松井明則と、
はい、合同会社村村代表社員の山崎と、
アシスタントの中村と、
翼の北村でした。
と
じゃあ
と
ごめんなさい、近藤力丸です。
はい、じゃあ次回近藤力丸君のお話を、
はい、
はい、